注文した料理と、
あの映画、
この映画、
味わうのはミレス。
ファミレス映画館をお聞きの皆さん、こんにちは。漫画家の吉泉智彦です。
はい、北書店の佐藤雄一でございます。
どうも、南です。
前回ね、はい、北野武の第2弾 で、
そうです、ね、
あの夏一番静かな海と育ち根について喋ったんだけど、はい、俺のスマホの設定が
設定の問題なんです、
うん、多分音がね、そのガッサガサになっちゃって、で、ちょっとこれ出すのもう一回取り直した方がいいんじゃないかなみたいな取り直せる状況にあるから、増野さんとはなかなか取り直せないんだけど、
アイアンクローもそうだったんでしょ。
アイアンクローはもう忘れちゃったからしょうがないって思って出しちゃった、
アイアンクロー聞いてたらさほど、
ガサガサ、
いや言ってたけど、まあそれもエリック家の呪いかと思いながら、
まあ、大丈夫かな、じゃあ出しても
。でもね、いや、まあ確かに
喋
ってるからなんとなく自分で喋った内容分かって聞くから、うん、まだってあるけど、リスナーさんからするとやっぱり、
う
ん、
そうだよね、うん、よくないよ、最悪だよね、うん、本当に申し訳ありませんでした、うん、アイアンクローをお楽しみいただき辛い状況にしてしまい、うん、そういうわけで今日はその、北野武史第2弾、はいはい、あの夏静か、一番静かの海と育ちの、はい、まず撮り直しをしたいなと思って、は
い、なんていうか、す本来であれば、
はいはい、
みんなやってるかと、
ああ、
キッズリターンをやるっていう、
え、それも今日やるんだよ、
でしょ、だからそれで、うん、もう一回これも取り直そうってなったから、
う
ん、じゃあ一本にしちゃいますかって提案したというのが、
そうそうそう、だから合計4本、
久々にトラさん以来のこの4本に一気にしゃべる、
そうだね、まあでもね、まあ、でも近況的にはどうですか、うん、その後、
いやどう、まあなんかね、うん、前回収録した時がもう忙しくて、
あ、イベントやっててね、
そうなんかね、しかも。こう乗ってるといいんだけど、いまいち集客に苦しむイベントが2つ続いたんですよ。
翻訳のイベント、
あ、いやいや、それは盛況で終わったけど、
よかったよかった、
うん、その後にこうやっぱりなんか突飛なことじゃないんだけど、うん、まあ、ちょっとコアな企画をすると、
う
ん、集客は苦しみますよね。
あ、
で
や
っぱり今時なんて余計に集まりづらい雰囲気に今なってて、
うん、
まあそういうのちょっとまあストレスだからなんかも あんま集中できない感じがあって、映画見ててもちょっとぶっちゃけみんなやってるかなんてもう 見ながらイラついたりもしてたし、
まあ、あれはねイラつくよりしょうがない、
いや、いやあれその時の精神状態が大きく左右する
んだ
と
思
ったんだけど、まあ、それでその「そのちね」とか「あの夏」とかも、うん、どうも集中して見れなかったから、ほとんど何喋ったか
数少なかったもんね、
なんかね、だからそれがまあすごく結果としてはいい感じに終わって、
そうかな、
やり合いそのイベントが、
うん、こっち
の
が
なんだかんだ苦しいんだけど、まあよかったなっていう状態で見るとみんなやってるかとか超楽しかった、
ああそうよかったね、俺あれはどう考えてもまあ今もここで話すのも後で話そうと思ったんだけど、一回で見れないよね、
見れない
ちょっとなんか、ね、結構長く感じるよね、グルーヴがない、も
ういつまでこれあれなんだと思ったけど、うん、そう今だからそういう心持ちで、ね、
なるほど、
2回目を楽しめた
みたいな、た
そんな感じです
ね、生活も落ち着いて仕事も、
まあ一山越えてまた一山っていうのが、まあ、この仕事のあれですけど、うん、今そういう状況って感じですね、
はい、わ、うん、かりました。南くんはどうですか最近は、
うん、まあ、大変そんな感じ、
仕事もちょっと仕事先が誕生祭みたい なんか4年目に入ったんで、それのちょっとイベント的なやつやってるのと、
うん、
あと3週間前に実家帰ったらもう16年ぐらい飼ってる猫が、
うん、
今年の初めになんか 歯が抜けちゃったらしくて、
うんうん、
でそこからだんだん腐り始めちゃって、で結構瀕死だったんですよ、
うん、
で月曜日の日にちょっと小泉さんに一回電話したじゃないですか、
うんうん、
あれってちょっとそのタイミングで一回実家に帰って猫を見てこようかなと思ったら、あれなんですよね、ちょっと2日前に、
うん、
ちょっとやっぱ死んじゃって
あらそうなんだ、
しかも母親がなんかちょうど看護してて、うん、なんか3時間前に痙攣が起きたからっていうので、うん、ずっと抱いてたらしいんですよ。でうちの母親はなんかあれなんですよね、うん、なんかそ 最後死んだ猫の手をなんか俺が可愛がってたからっていうので、
うん、
なんかバイバイしてるように振ったら1秒ぐらいの LINE の画像が流れてきて、それがなんかさあまりにも切なくてなんか 何見ても今さすがに。
もうなんかさ、ゾンビ映画とかでちょっとギャグで死体をさ、こうやってさ、
じゃそこは
生きてますよみたいにさ。
いや、ありなんか、一応ありがとうみたいな感じ言ってるんだから。
あんまやんない方がいいやつだよ。
でも俺なんかそれがやっぱなんか、なんか、きつくて、うん、きついっていうか、うん、まあ、うん、あってよかったとは思うんですよ。うん、なんか、でも、うん、この映像を残しておくのも、うん、きついなと
思って。ですね。
なんかでも、悪ふざけに見えてしまう。
何でしたっけ、あの、胸騒ぎの時が、うん、
はいはいはい、
ちょうどその猫がちょっと弱ってきてて、結構、ずしんとしてる状態に、あの映画見るの話しようって言った時に、やっぱちょっと悩んだんですよね。
いや、今のところ今年の第3位だよ。
いや、そうなんだ。
俺、あの状況であれ見てたら、ちょっと気おかしくなんじゃないかな
と思って。そうだね。やめといてよかったね。
そうなんだ。なんでそんなことになっちゃったんだよね、その。
まあ、やっぱり、
猫、
うん、
寿命でしょ。
猫の、家猫の平均寿命が12年から14年ってなってるって、
うんうん、でもうちのね妻の実家も18年とか生きてどんどん長くなってきてるよね、うん、
平均的やっぱ超えてたんで、うん、でまあそういう状況になっちゃった
ら、うちも18歳だった
から、ね、でもね14、15年みたいな、
家猫って死ぬ環境、死ぬ目に合わんもんね、家猫なんかあんな楽な生き物ないよね、世界中で一番楽だよあれもほぼ寝てんだから、うん、だから、
まあ、去年の夏にあと、うん、実家でこれも飼ってたトイプードルも死んじゃったんで、
あ本当に、
うん、ペットがゼロになった、
いやもう一匹猫がいて、
あよかったね、
まあでもなんかそれも同じ時に拾ってきた猫なんで、
あ
なんか実家に帰る楽しみがどんどん減ってくっていう、
そうだね、
なんかいろいろ支えてたんだろうな実家をっていう
ことだね、
まあいろいろと考えなきゃいけないなっていうのをいろいろ思ったりする、
はい、
この1ヶ月でした、
ご苦労様でした。
じゃあいやそれそれとなんかこれ寝不足だとか言ってたじゃん、
あ寝不足なんですよ、
うん、あ寝不足なんだ、
4時以降にならないと眠れなくて、
余計寝れない
よ、ね、不眠症なんですかね、
今何歳、
今43です、
俺ね、まあ、50過ぎ
55でしょ、
うん、55で睡眠薬飲むよ、
あそうですか、
あのね前は10キロ走ったらすっごいよく眠れたんだけど、うん、変に体力ついて、うん、10キロ走っても全然眠れない、
体力つくと眠
れない、18キロ走った時はよく眠れた、うんう
ん、このだから2週間ぐらいあれ仕事終わった後に YouTube であのワークアウトみたいな、うん、あの体操みたいなのとか、うん、20分とか連続的にやるやつ、うん、見ながら見てちゃんと体を動かしているんですけど、うん、全然体が疲れない、疲れてないっていう、
体力があるんだ、
なんかまだぼー
っ
と、
いやでもやっぱ気持ちのなんかこう寝入りづらくなってきてんじゃないの、あのね内科で睡眠薬くれるよ、
あそうですか、
ね、眠れないっていうと、
なんかちょっとこれ1週間続くんだったらまずドリエルとかああいうの飲んでみて、うん、
ドリエル
なんか薬局で買える導入睡眠導入剤みたいなのがあったり、でもあれなんですよ、確かにちょっとずつ眠いとは思うんですけれど、うん、昔不眠症になった時より全然、
ね、寝入りはすごいんだけど3時間で起きてもう5時ぐらいまで起きらん眠れなくなっちゃう、
その時映画見たりしないの、
映画 見て今ツインピークス見て
るあいやその状況でね、そう目覚めちゃって、
うん、
いっちゃん目が冴えてそうだもんね、そういう夜中の眠れない時間、
ね、でもね、で、うん、あの睡眠薬が3時間ぐらいしか効かなくて、だから普通に寝れる時間から3時間だから飲んでも飲まなくても変わんないんだよ、で前もらってた内科のところは 7時間ぐらい効くやつだったからそれに変えてくれって今頼んで借りてもらった、うん、
寝取り起きたり眠れないみたいな感じだと、うん、起きなきゃって仕事してる時もずっと眠たそうな気がするよね、なんか、
うん、
そんな感じではないの、
いや確かに立っててうわーっていう、うん、スッとなんか後ろに下がりそうな時もあることはあるんですけれど、うんうん、
そんな状態で帰ってもまた夜中眠れないんでしょ
う、そうです、うん、でも前にもう20年前ぐらいにあの日派遣で、うん、あの伊勢丹の中をあの配達で回ってる時の方がもっときつくて、一日中走ってて、
はあ、それなんか体が疲れてよく眠れそうだけど、
いや全然
ストレスが多かったんだ、
それもそうでしたね、3時以降ならないとっていうので
、久しくないなそういうの、俺もすぐ寝落ちしてしまう、
羨ましい睡眠のなんか
めっちゃ深い眠りで、うん、
質が高い、
何日か前にほら朝地震が来たじゃないですか。あのなんかスマホ鳴って、うん、あ起きました。
何も
起きました。
もともと起きてた。
あ、もともと起きた。
そう、その時間は。
家族以外みんな飛び起きて、うん、俺だけ何にも気づかずぐっすり寝てた。
あれ。亀田何も揺れなかったよ。
あ、本当に。
あの日は3時以降に寝て、うん、5時ぐらいにトイレに1回起きて、うん、で6時にあの地震で起きてっていうなんか、そっか変な3段階でしたね。
完全に俺逃げ遅れて死ぬパターンだなと思って、うん、気づかずに寝てたっていう。
さあ、それじゃあね、この夏静かな一番前からいきますか。これはですね、俺が一番最初に映画館で見たたけし映画で、
あ、そうなんでしたっけ。
そうそうそうそう、それでね、うん、その前にやっぱね、稲村ジェーンが、うん、はい、俺をものすごい楽しみにして見に行ったら、はいはい、とんでもなくつまらなかったっていうのがあって、ね、うん、それまあ異業種監督がブームで、たけしもその中のくくられてたから、多分それでムカついたんじゃないかと。稲村ジェーンに対してムカついて作ったのが、うん、あの夏一番静かなんで。だってたけしがさ、サーフィンに興味あるわけないじゃん、うん。
逆にでもさ、そのアンチテーゼとしてこの作品があったのかとするとさ、うん、今逆にその稲村ジェーンをすごく見たくなってきてる。
そうなんだよ。
どんな状態なんだろう。
だからね、レンタルで探したけど置いてなかった。
意外とないっぽいですよね。
うん、うん、でもね、2、3年前にね、うん、ブルーレイが出てるんだよね。
出てる。そうだと思います。うん、レーザーは出てたと思うんですよ。レーザーディスクかなんか、うん、で知り合いの家に飾っててなんか嫌だなと思った曲があって、う
ん、でもね、曲はすごくいいんで、真夏の果実とか。
だからそのそれウィキ情報だけど、たけしがすごいこう音楽と映像だけで見せればいいものをガチャガチャしすぎっていう批判をしてて、うん、そのアンチテーゼとして今回 の、 そのほとんど喋らないっていう、うん、その作風にしたって言ってるんだけど、うん、じゃあどんだけそんなガチャガチャした映画なんだよって、ね、すごいね、稲村ジェーンを見たくなって
き
て、
まあ、とにかくね、俺はサーフィンが見るのがすごい好きで、
うんうん、あ
ビッグウェンズデーとか あとそういうのを期待して見に行ったら、うん、もうサーフィン何もしないんだよ、うん、風大衆が、うん、ずっと俺はサーフィンが好きなんだとか、うん、そんなことばっか言ってて、で稲村ジェーンっていう台風が来て、うん、大波がその稲村ヶ崎に訪れるから、うん、そこに対して、うん、おお、うん、風大衆とうとうサーフィンやんのかってもうすっごいワクワクしてたら、うん、もう音楽がガンガンかかり始めて、うん、なんか焚き火がボーボー湧いて、うん、でサーフボードが宙に浮かんで、うん、その上を風大使が踊り出すっていうクライマックスだったんだよ。だから
見てるんじゃん。
だからちゃんと見に行ったんだって、楽しみ。
そっかそっか。
ちょっと違うかもしれない。その時の記憶しかないから、うん、なんだこれってものすごいムカついて。
今聞くとなんか加瀬大衆が薬やったの映像みたいな感じ。
うん、まあ当時加瀬大衆はもう本当好青年みたいな。
だってあれでデビューじゃなかった。
そうそうそうそうそうそう。
でも全然さ、ほらなんか湘南ローカルとか全然関係ないんだもんね、あの人ね。うん、北海道かどっかのヤンキーでしょ、あれ。
確かに。
確かそうなの、うん、全然。
まあ、だから俺の中で加瀬大衆もそれからすごい嫌いになって、なんかチャラくせえやつだなって思って。
最初は嫌いになった
っ、ね。加瀬大衆はその後の新加瀬大衆像度が一番好きで。
まあ、事務所遺跡問題でね。坂本一生。
新加瀬大衆ってさ、タンクトップ着てたじゃないですか。
そうそうそう。
あの当時タンクトップが流行ってたのよ。みんなタンクトップ着てたから。うん、もう街中に新加瀬大衆がいて、うん、俺それも面白かった
の。新加瀬大衆工藤兄弟の構成とかね、本当面白かったんだよね。
俺は会見が大好きで、社長が自信持って、うん、なんか、筆文字で新加瀬大衆が出した時の、あの会場のどういう動画が大好き
で。こいつは加瀬大衆なんか目にもならないくらい、とんでもないスターになるんだっつってね。
うん、じゃあもっと考えようよっていう、なんかあの記者会見が大好きで。
井上さん、何歳で、あの頃。
いやでも
中学
ぐらいじゃないですかね、うんうん、まあ、その後加瀬大衆自体も、うん、薬物で捕まって、うん、きっぱりっていうドラマがきっぱり打ち切りになるっていうのが大好き で、うん、でその間に伊集院さんのラジオだっけ、ね、なんかちょっとした短い文章のなんかコーナーでちゃっかり生きてた坂本一生っていうのが大好きな言葉で、いまだになんか思い出すっていうか、なんか
面白いね。
まあそんな、うん、いろんな、うん、後に引く騒動を巻き起こした稲村ジェーン。
でも本当にあれですよね、うん、 サーファーかっこよく映ってるけど実際こんなもんだぞみたいなところとか、
うんうんうん、あまあ今回そのこの夏あの夏一番静かな海っつって、だからもう本当嫌がらせで作ってるから海がすごい汚いんだよ、うん、ゴミだらけだし、なんかもうみそぼらしい、なんか後ろこなんか高速道路じゃないけどなんかね、
う
ん、
車をバンバン走ってて、
そう高架橋の下のところが主なサーフのロケ地で、波もすっごい小さいしね、
うん、でなんかみんな目指してるような大会みたいなのが本当チャチくて、うん、
ああまああれがあれはでもリアルなサーフィンで、そうそれで取り組んでる人がいるからチャチーって言うと申し訳ないんだけど、うん、でも本当に
あれ実際その大会のシーンが2回ぐらいあるじゃないですか、うん、あれってのはもうリアルな感じ
なんだよね、リアルな大会で、
だからあそこでその実況してたりとか司会進行役の人とか の、うん、そのマイクとか、うん、あれは、ま、ほんまもんなんかな、
多分そうじゃないかな、
感じじゃないです
か、めっちゃリアルだもんね、その場にいる感じだもんね、
もう20秒も立ってらんないぐらいの小さい波しかないんだよね、うん、
で一番そこで偉い人がスーツ着て全く着
替えない、あれがいいよね、
サーフィンに興味なくて、
あ町会議員みたいな
よく分からずトロフィーを出してるところとか、うん、最高だなと思って、
ね、あの俺がよく出るマラソン大会にもああいう人
いる、ね、今も昔も変わらないっていうか、
ちゃんと挨拶する、
うん、でも俺あの感じがめっちゃ今見るからなのか知らんけど、うん、当時どう思ったんだろうって感じ、
いやあれがもうリアルなサーフィンだって思って、
いやその映画的な視点で、うんうん、ああいう撮り方って、うん、これぶっちゃけ今見て超面白かったんだけど、
だって競技としてさ、うん、ちゃんとそこで何、うん、どの人がうまいかとか、うん、優劣が分かるじゃん、うん、だから面白いよね、うん、
面白い、いやそのさっき言ったその海の汚さとか道路が映り込んじゃってとか、うん、あのリアルな、うん、まんまを撮って映すっていうのは、うんうん、映画を見る視点で言うと、うん、あのそれこそ昭和から平成の切り替わりのあの時期に どんぐらい受け入れられたんだろうみたいなのはすごい気になるんだけど、うん、今俺もういい噂なって見るとあれ最高に面白いなと思ったんだけど、
まあでもね当時あの夏一番静かな海を見て、うんうん、サーフィンをしたいって思う若者はそんなにいないんじゃないかな、
だからね稲村ジェーンをめっちゃ見たいんだよね、
稲村ジェーンどうだったんだろう、サーフボードで最後踊るっていうサーフィンの場面はろくにないっていう、
いやでもなんか変にパースにこだわってたり水平線と折れた
サーブを
合わせてたりとか、なんかこう本当にピシッとした線のところをこう歩いてくるじゃないですか、2人がなんかそういうの、そういう美しさとか、
美しい美しい、しかもモキクロードの背筋がすごいピンとしててさ、本当垂直に見えるのね、水平線となんか、
う
ん
ね、当時ね、うん、マキクロードも後にたけしがね、うん、あんな悪いやつだと思わなかったって主役にしたのに
純朴に見えるけどもうあの1年後とかだよね、確か奥さんに DV で
やるとか、まあ1年後なんか覚えてない、
2年後ぐらいかな、92、うん、3年ぐらいだもん、ワイドショー衝撃だってあれ
もDV 男だった
友情もそんなに綺麗に描かないじゃないですか、なんか一応心はつながって、あのスタッフボード屋の店員とは多少仲良くなるけれど、うんうん、そんなにベタベタしたところも映さないし、なんかあくまでなんか本当に ドライな関係っていうか、う
ん、あれも俺ほんまもんなのかなと思ってみたら、
そんな感じが
この人でも店長さんあれ役者なんだよね、あの人ね、で最初こそ茶化して見てた子らが、うん、やっぱりその店長の一言もあってってのもあるんだけど、うん、だんだんこうあの茂に寄ってくる感じもめっちゃリアルだったなと思うし、うん、あの波乗ってる様子をギャラリーで茶化しながら見て、ワイワイって見てるところも、うん、セリフあれ本当にどこまで決まったセリフなんだってぐらいすごい自然な会話で、あれがなんか全然見て飽きなくて、うん、よかったなと
か、そうだね、
でもなんか、うん、かっこよく見せなきゃって、こんな人間ですけれど、うん、ちゃんと青春があるっていうか、うんうんうん、なんかそれが見てて、なんかそこがおこがましくなくて、うん、なんかすごいいいものみたいなっていう感じが、
まあ、たけしが出ない、完全に出ないたけし映画、
そうですね、
1本目だよね、
そうですね、もうあれですね、うん、これを見るまでは何度借りても途中で寝ちゃう映画が代表格の映画だったんで、
まあ眠くはなるよね、結構会話がないし淡々としてるしね、
いやこれでも俺これからも多分なんかもうなんか見そうな、見返しそうな気がする、すごい良かった、なんか
プロジェクターで大画面で見たらやっぱちょっとやっぱ映画的に作られてて、画面を大きいほどちょっといいかなっていうような作品だなと思いましたね、
まあ、ここまでね、うん、残り3本目なんだけど、その後3本も見ててさ、 思ったのが、たけし映画は毎回車が悲惨なことになって、
うん、今回も悲惨でしたね。
あの荷台に乗って警察に怒られるとか、結構ねそんなふざけた映画じゃないから地味なんだけど、
あ、真ん中にいいじゃんあれも
軽自動車なのに3人乗って怒られるとか。
また寺島進さんがいいんですよ。
最高だったよね。
3人で乗っちゃダメなのかよみたいな話を。ちょうどいいタイミングで あのシーンも終わるじゃないですか。くどくもなく、はい、ああいいなと思って、はい、
そう、
最後の記念撮影みたいなダイジェストでバッバッバッバッ出てくるのは
あれ、ね、変ですけど俺好きなんですよね、うん、なんか、うん、ここに関わった人たち、
いや面白いなと思うよね、ああいうのね。
そうだね、う
ん、だってあさっきバカにしてたあのスーツの人も出てるじゃないですか、うんうん、ああいうセンスとかすげえいいな
と思って、うん、だから面白いなと思って。あのものってたけしの評価ってどんなものだったんだろうね。
まあでもね、ソナチネでバーンってぶち上がるから、うんうんうん、でもその前にそこそこは評価されてたやつだよね、
うんうん、淀川長春さんがこれで褒めてたんですよね。
切り替わったんでしょ、これで
切り替わってて、なんか詩的ですねとか、うんうん、あのその青春の写し方がうまいみたいな話をなんかこう対談でしてた記憶があって、で武さんも淀川さんが自分の映画を初めて褒めてくれた評論家だみたいな話をなんかしてた記憶があって、
はい、
それがこの作品で今見れてよかったと
思う。あと音楽が、
ね、なんか
最初もう最初だよね、
最初じゃないかね、
うん、いいんですよね、なんかこうなんでしょう、淡々としてる中でちょっと燃え上がるような感じがして、
ただ一番映画の最後にバーンって盛り上がってかかったと思ったら、同じ曲がエンドロールでもう一回かかる、あれ？
でも割と今回キッズリターンも見ましたけど、割と感覚に似てるかなって、ね、気がして、ま
あ、うん、たけしが出ないところとかもね、
そうですね、青春的、たけしさんが作る青春のやつはこの音楽なんだなっていうのは久石さんが思ってるのかなと思って、あのキッズリターン見てあの合わせて考えるとそういう感じでしたね、うんうん、
はい、じゃあそういうわけで、
いや、よかったっすよ。
続いてソナチネ行きましょう、うん、今日はね、うん、4本に回さない
といけない
そう、ね、ソナチネがまたね、うん、これも映画館で見て、うん、すごい面白かったんだけど、うん、でもやっぱ今回はね、うん、結構詳細に見れたっていうか、うん、何回目かっていうのもあるんだけど、うんうん、
いや俺もすごい久しぶりに見て、こんなふざけてたっけっていう気がして、う
ん、そんなにふざけてたっけ、
なんかずっと遊んでるじゃないですか。
あ、まあそうだね、
遊ぶシーンが多いよね、
まあ、とにかく沖縄に行ってからはね、うん、ずっと、
いやだからやっぱりさ、そのフライデーで逮捕されて、うん、そこから社会復帰する前にちょっとその どっか そっちの方でリハビリ期間があったわけでしょ、
うん、沖縄行ったみたい、
沖縄行ったんでしょ、
そうですね、
多分島じゃなかったっけ、
沖縄のどっかそういった島で、うん、なんか
石垣島とか
その経験がよほどに色濃く、多分すごく強かったんだと思うんだよね、うん、だからやたらといろんな映画でそういう場面が出てくるっていうか
さ、まあ、今後もね、
骨休めの場面がすごい多いんだ、
花火とかもね、
う
ん、
そう、
菊次郎、
菊次郎なんかそれが主題だもんね、ね、
そうだね、
うん、だからさ、あれ相当人生がかなり作品に、
うん、まあ、それまで多忙を極めてたわけだからね、うんうん、
この辺その時点って94年だから、はい、まだもうたけしのまだもう頂点の、うん、時代っていう感じがしますけど
ね、うんうん、この後あのバイク事故だもんね、
バイク事故この後ですね、うん、
だからなんか、うんうん、その最初見た時に多分そこまでそういう遊んでるところが好きじゃなかったから、うん、俺の中でソラチネってみんないいって言うけれど、あんまそんな気がしなくて、うん、でも見直したら、うん、ああ今になると分かるっていうか、うん、なんかそんな気がして今回 見て楽しかったっていうか、う
ん、でもなんでソラチネがそんなに作風としてなんかそれまでと違う評価を得たとか、
いや暴力性じゃない、
そうなのか、
あのね、チンピラがヤクザを急にブチって刺すとかね、ちょっと叱られただけで切れる若者、
あそこでも最高ですよね、本当に。舐めてんのかって突っ込んでたら、ぐさって刺されて。で、そいつもそいつで沖縄をついてくる描写とか、すごいよくて。
あいつ、だから、お腹刺されて、もうここで退場かなって思ったら、いてーっつってるだけで、車乗って飛行機も乗っちゃうんだもんね。
で、バスの中で、なんか食べますかって、腹いてんだよ。最高の客だなと思って。
お父さんだったら死んでるのに。
あれって沖縄で、沖縄行ってから合流した役だっけ？
そうです。で沖縄合流行って、うん、あの合流して、うん、最初に乗ったバスの、うん、あのバスのあんちゃんがヤクズって言って、うん、お前やめろってっていう話でそのくバスに乗っていくっていうなんか、うん、いい流れだなっていう。でもなんかもっとアクションアクションしてるもんだと思ってたんですけれど、
急にバーンってくるからびっくりする。
でクライマックスは映さないじゃないですか。本当に乗り込んでってマシンガンの光だけが見えるっていう、その演出とかそこは興味がないのかなと思って、あくまで見せたいのはそのもう行き場のない人たちが遊んでる姿を見せたいっていう。
トントンズも人間でやったりね。
あと花火やってる最中に本当の銃ってあの寺島さんの本物じゃないですかとかいうあのなんか楽しそうな感じ撃たれてるのに。
そう、大杉蓮がさなんかすごいなんかあの俺をいじるなって空気を出す、俺は感じるんだけど、たけしがガンガンいじりまくる。だからそのうちなんか切れて裏切るんじゃないかなって思ってたら、
そのサスペンスもあるんですけれど、あの人もあの人の中で楽しんでて、ちゃんとあるわけで、
そうそうそうそう、
なんか似合わない
し、落とし穴に落ちたりね。そういうの嫌いじゃないのかな。
なんかあんな表情してるけれどどことなくそれで助かってたりはしてたんじゃないかなと思って、なんか最初のうちはその怖さありましたけど落とし穴に落ちた時にそう思いましたね。いやなんかそういう感じがして、なんかあんま好きじゃなかったっていうのもあったんですけれど、今回見てあいいなっていうのが、
まあこれはね 4,5 年ぐらいで1回見なきゃいけないやつだわ。
そうです
ね。まあ何にしても今回こうやって見返す機会があるわけで、やっぱりイメージが随分変わるよね。なんか久しぶりに見る作品ばっかりで。
そうだね、
なんかこれソナチネに関しては前も喋ったんだけど、まあソナチネってなると絵的にパンと出てくるイメージってあのロシアンルーレットやってる場面じゃないですか。あれ割と俺クライマックスなイメージがあったんだけど、あんな序盤に出てきたっけあれっていう感
じ。まあでもねあれもさ、あのイメージシーンみたいになってるけど、あそこで本当に死んでて、その後たけしのもうその走馬灯が見せられたっていう風な解釈もできるっちゃできるよね。
まあそうですね、あまりにもこう都合のいい展開ということも多いですし、
ただだからああやってあっさりと死と隣り合わせみたいなことをさっとやっちゃうみたいなのは、まあたけしの中であれあの当時割とテーマとしてあるっていうか、
いやその後もテーマじゃないですかね、割とブラザー
死に言及し、ね、すごいしてるんだよ ね、
花火も
ね、あの本とか読んでても、その辺そのうちねぐらいからこう露骨になってきたなっていう感じがするんだけど、とにかくこの死を遠ざけるその世の風潮ってものにもむちゃくちゃ抗ってたんだなっていう感じがある。
今はね、往年のスターがバンバンバンバン死にまくってるから、たけしもいつそうなっても不思議じゃないみたいな。志村けんが死んだってびっくりしたもんね。
あれは衝撃でしたね、なんか。死なない人の夢があるっていうか。
加トちゃんは元気に。
なんででも志村けんとかが死なないイメージかっつったら、コントで爆弾で爆破されてても生きてたりとか飛び降りてもあーってなんか爆発するイメージがあって、
そんなギャグ満載のが次のみんなやってるからなんです。いっぱい爆発するけどただ真っ黒になるだけ。
いやでもなんでしょう、みんなやってるかは俺は、あの借りたことないんですよ、テレビでやってて、しかもあの深夜に、あの BSN かなんかでやってて、ところどころで CM 入るのが、本当になんかあのたけしのコント番組みたいな感じがして、
ね、テレビ放映がちょうど合うね、
合うんですよ。
でもね2時間近くあるんだよね、だからもう最初見た時本当に苦痛で、 なんだこれ。
俺もさっき言ったけど、その、うん、イベントでカリカリしてるときに一回見たら、うん、びっくりしたの。俺こんなのに時間割いてる暇ないんだけどぐらいの、うん、苛立ちさが覚えたんだけど、
うん、
一応乗り越えてほっとした状況で、うん、緩く見たらめっちゃ楽しかった、
ね。うん、だからね、俺も今回はちょっと つまんないっていう先入観があるから、うんうん、それを踏まえて見て見たら、まあ、30分ぐらいで飽きるから途中でね、うん、俺もその夜中不眠症で、うんうんうん、見ながら3日に分けてみたらね、うん、結構楽しかった。
楽しいんだよね。
そう、
いや、やっぱダンカンさんうまいですよ。
ダンカンの表情がね、まあダンカンがね、もうちょっと、うん、でも、うん、この映画の登場人物は社会生活が営めないレベルのアホばっかなんだよ。
でこういう状況で酒でも飲んでだべりながら、うん、なんとなく流してるのにめっちゃちょうどいいみたいな。
ね、本当だよ、
う
ん。集中して見るもんじゃないわ。
最初
良かったけどな。
最初見た時に俺、うん、カーディーラーのやつ見逃しちゃったみたいで、う
ん、なんかテレビでやってたからカットされたんじゃない？
カットされたんですかね。でもあのベンツのマークが飴玉に変わってて子供をガンって殴るっていう。
あ、それで何してんだっけ？
なんで子供殴ってんだろうと思って。
子供が変えてるって意味なんだ。俺はバカが来たから子供に八つ当たりしてるんだと思ってた。
いやいや、そうなの。
しかも子供殴ろうとか、
おかしいでしょ？なんか、うん、なんで
ガツンとかじゃなくて、うんうんうん、なんか金属殴ろうとかして。う
んでもいちいちもそこを深く考えないで見りゃいいんだって
さ、まあね、まあ考えて、まあとにかく女にモテたくていろんなことをして、アホなことが次々巻き起こるっていう映画だよね。
面白いよ
ね。いや、いいですよ、もう本当、うん。なんか、うん、あれ、ひょうきん族はそんな世代じゃないんですけど、その後、うん、半年ぐらいで終わった、うん、ビートたけしの作り方みたいな感じの、コント集みたいな感じがして、うん、すごい良くて、うん、本当に、ベタじゃないですか、あの銀行 の, あの、うん、屋上までロープ持っても上がって、うん、最初何もせずロープだけ投げて、縛るの忘れたっつって、で、縛って降りてったら、うん、あの、
うん、下まで、
下まで降りちゃって、で、何も言わず去っていくとか。
うんまあ、あの銀行強盗何回も入るとかね。俺がね、好きだったのは、うん、ヤクザの親分に殺し屋として認められて、うん、その親分が、大阪弁のね、あの人誰、
チャンバラトリでしょ、
チャンバラトリなんてむちゃくちゃ面白いよね、うんうん、
最高、
すっごいもうテンションが、
いや最高なんだけど、
常にマックスみたいな、
2回目は最高だって、俺もう1回目マジムカついたんだけど、こいつ何なんだろう、
ノリツッコミばっかするしね。
あのでも SM シーンはあれですよね、お笑いウルトラクイズの、うん、多分あの 上島とポール巻の人間性クイズをそのまま映像にしてるっていうか、
もう覚えてないよ、
ザトウイチのところとかも嫌いじゃないですけど、
役者になるっつってね、映画村に行って、
意味が分かんないじゃないですか、船にジャンプして乗り込んだらザトウイチがボーンって飛んで、
しかもさ、主役がいないから俺代役に行って、あんな無名のやつ代役にしたら映画ポシャルじゃんね。
あれも好きでしたね、油だわっつって油ガーってかぶって水が、あの説明の仕方がすごい良くて、
火だるまになる。
あとところどころ銀行 の、うん、あのポスターとかがいいんですね、うん、やっぱ金だなとか書いてあったりとか、 あと、うん、透明人間の記者会見の後ろにある花束で、うん、クラブなんとかっていうなんかのクラブの上、あのおかみから花もらってたりとか、
まあね、やっぱ 車が本当に悲惨なことになってて、今俺がもうよだれを垂らして、垂らすほど欲しい、マツダのロードスターの初期のやつとかが、もう段ボールの張りぼてになってたり。
ガルウィングついてたのが最高でしたよね。
悲しい。あれ作るの大変だけどね、段ボールでガルウィング。
あの最初の方あの剣もすごい良くて、あの車 あのダンプに潰されるシーンとか最高にいいですよ。
そうだね。
何の予定もなく、
そう。
あとなんか音楽の使い方良くないですか、
ね、どんなだったっけ、
いやなんかエンディングがなんか昔の昭和歌謡みたいなの使うのが、
バーショバーショチエコ
そうだっけ、
なんかめちゃくちゃかっこよくて、
懐かしいと思ったんだ、
忘れちゃった、
なんてだったかな、
うん、あとあれですね、やっぱみんな顔芸が上手くて、
うん、
例えばあのラッシャー板前さんがあの盲目の人であのこうスイッチを押すじゃないですか、
はい、
爆弾の、あの時の表情の変えなさとか、あとあれですね、あの透明人間になったことで、うんうん、あの世界中から拍手された時のたけしさんの顔とかが、うん、何なのこの表情っていう、なんか
特撮を全くやる気のない感じとかね。
いや
今見ると面白い。でもヤクザのところはちょっと長いかなと。
あ、俺はヤクザの親分が面白かったから、うん、あそこは好きだよ。
あのヤクザの大親分がなんか一生懸命あの仲裁しようとしてるところもすごい好きで、うん、なんか桃太郎侍になったり、うん、学生服着て学級委員の俺に行ってみないかとか、なんか、うん、なんだろうこの滑るギャグはっていう、うん、どうしても入れなきゃいけなかったのかなっていう。
まあ必要ないでしょう、うん、テレ東の午後の堂々ショーでやるときはバッサリ行かれる。でもどこ切っても大丈夫な感じするもんね。
いや本当でも30分ぐらいで見るところどころで切っていくのが
ねえ
いいと思いますので。
そう、一本丸々続けてみるのは辛い。
でもこんなこあれその前の時にあれなんですよ、 YouTube で、うん、あの北野ファンクラブの最終回とか見れたんで見たんですけれど、割と北野クラブファイあのファンクラブでやってたコントってあんな感じでしたよね。
ファンクラブなんか見せたの？
あの最終回とかはリアルタイム、リアル新潟のリアルタイムで見ました。
全然見てなかった。
で たまに起きてるとやってたりするから見てるレベルだったけど、
ゴジラ VS ラモスっていうのが今回のそれに近くて、うん、なんか最後のオチのあの小美人みたいな2人が歌うたってなんか来る感じがなんか似てるなと思って、うんうん、金をかけてこういうことをやりたかったんだろうなっていう。
さあそれじゃあ続いてキッズリターンいきましょう。
いいですか。
素晴らしかったですね。
良かったですね。なんか20年以上ぶりぐらいに見たけど、
そうなんかね
20年ってことないか。
脚本監督北野武で、うん、なんかもうぐんとねそれまで結構ソナチネとか もうそうだけど、うん、結構感性で作って、うん、ストーリーを作ってる感じしたんだけど、うん、もう本当にプロの構成になってる感じがしたの、
うん、
なんかあの高校生が漫才師のコンビと、うん、あとタクシーの運転手になる喫茶店のウェイトレスに恋してた人と、うん、あと金子健と安藤正信を、うん、交互にねその後の高校時代から卒業した後、うん、みんなをあのその経過を追っていくっていうストーリーなんだけど、
どうしてもその、まあ、久しぶりに見たわけだけど、
うん、
どうもあの金子健とあの安藤、
うんうんうん、
なんだっけ安藤なんだっけ
安藤正信、
安藤正信のなんかこうね、ストーリーはすごく濃く覚えてて、どうしてもそれだけ中心の記憶だったんだけど、うんうん、その同世代の彼らのことも追っかけてるわけで、まあ、
分量はそんな多くないけど、ね、
だけどやっぱり重要じゃないですか、うん、あの作品の中ではそういうのもちゃんと見たって あの時も見てたんだけど、
うん、
あんまし記憶には残ってなくて、それを今回改めて見れたのが良かったな。
もともとはあの漫才師の話だったらしいですよ。で あそこで漫才してる北京源氏っていう人たちが 主人公 でそこまで行ったんですけど、
う
ん、映画会社と話した時にそれじゃあなんかあまりにも見栄えがしないって言っても
う北京現実って竹地軍団でしょ
の人で、今あの桐畑徹っていう人と組んで、うんうん、あの蛍源氏っていうコンビになりましたけれど、あれです、
うん、
あの脚本までできてたのかなって、うん、それで武さんがその北京現実今度、うん、あの主演だからみたいな話してたんですけれど、うんうん、あの結局映画会社がそういうのじゃなくて、うん、いい俳優を使ってくださいっていうので、うん、あのその2人になって、うん、で漫才師のシーンは出るからっていうので、うん、なんかそのまま出させてもらったっていう話があるみたいですけれど、まあ、
後にね青春金属バットという映画にも出演する安藤正信さんですよ。
ああそうですね。
あ素晴らしい。
そうですね。
あれでも これデビュー作？
デビュー作
めっちゃいいよね。
寺島進さんも出てるじゃないですか。
そうそう寺島進さんも出て
くださって、うん、すごいね。
そうなんですよ。
青春金属バットかすごいな。それ何年後なんだっ
け。それ2006、7年じゃないかな。
安藤正信ってマイペースにずっとやってる人だよね。まあ、
映画ばっかりやってるよね。
この後にキッズリターンの後に、うん、あのバトルロワイヤルで無口に、うん、あのマシンガンで殺してたりとか、
うん、
最近だとあのネットフリックスのシティハンターって寮の相棒で死んじゃったあの役をやってたりとか、うん、今はもっと丸くなってますね。なんか、うん、なんか最初気づかなかったっていうか、
うん、
金子健も今回この当時どういう
立ち位置だったの。もう結構売れてたんじゃないかな。
もう売れたっけ。
そんな感じが。
後にね、うん、ヒーローズに出て前田明にすげえ叱られる
って、うん、ね、めちゃくちゃ言われるんだよね。 俺だったら半殺しだよとか、ね、
あの何ですか、戦うフリーターところをなんとかさ、うん、見習えとか言われてて
え誰とでやったとか
ところでやった
んだ、ところでやったんだ、うん、そりゃところとでやったら勝てるわけない
よ、ね、いや、まあ、ところは苦労人だからね、そういうところでああいう大舞台にプットデが出てくるっていうのでも、うん、前でもあの頃カリカリしてたからさ、もう、うんうん、プライドばっかりのあれ勢いがあって
さ、
う
ん、だからあれは、うん、だって金子さんだってそんな自分から出たいっていうわけないじゃん、
いやでもなんか問題を起こして格闘家になったっていうイメージが、そう
か、だからかわいそうだなって
思
って
、かわいそうではある、ただ2回目の2回目に出た時は前田も割と金子を擁護してる、
あ2回出たっけ、
2回3回やってんの、
あ、そうか、うん、そうでしたね、ようやくどうのこうのって言われた気がしました、うんうんうん、そんな格闘見てない
のです、まあね、ところがこの、ね、自分から先に始めたボクシングでね、うん、センスを、うん、で安藤正信さんにカウンターをポンポン入れられて3回ダウンされる、うん、させられるっていう、ちょっとあの後、うん、あの場面がもう本当に心が苦しくなってね、うん、でそんで2人はずっと毎日一緒にね、うん、つるんでたのに、うん、急にいなくなって、うん、安藤正信さんが一人で屋上で佇んでたり、うん、うもうなんかやるせない感じになって、うん、あそこがもうすっごい、うん、ゾクゾクするほどいい、
でも信二ね、信二、安藤
信二が、あの、うん、屋上で、うん、なんか見切りをつけたように、うん、あのマットで作ったあのサンドバッグみたいなのをバンって殴ってからなんか切り替わるじゃないですか、ボクシングの方向に行こうっていう、ああいうのとかもいいなっていう、ちょっとその2人いなくなったので悲しくなってるけど、そこで見切りをつけたシーンもあって、あ、なんかちょっと青春の匂いがするっていう、
金子健はマサルでしょ、うん、ちょっとっけ、
まーちゃんって言って、
まーちゃんって言ったのね、マサルがいなくなったことでマサルには頭が上がんなかった、あの同級生3人組みたいなのがさ、うんうん、あのね、お前ほらいなくなってしょんぼりだなおめえとかって言ったらもうジャブ一発みたいな
ボディ
一発もらってつくまるみたいな
場面だ
った
り、
あの武志さんの青春の中で必ず引き立て役がいるんですよね、うん、あの夏でもあんな2人がいたし、うんうん、今回もそういう2人がいて、なんかそれがちょうどよく対比してるっていうか、
あの夏で言うの忘れたけど、あの2人がめっちゃいいよね、サッカーやってたと思ったら、ね、
いや今回もそうじゃないですか、結局不良に憧れてて、あ、ボクシング行ったから俺もやってみようと思ってボクシングやるって、でも
その後にケツのこと言っちゃうと、だってあの子が最後いい感じになってるのがまたこうリアリティなんだろうね、うん、
よくなってたっけ、
なってたんだよ、うん、
あの彼女みたいなの連れて
女をはべらしたりとかしてたけど、ボクシングでもそこそこ結果を出せてて、スパーリングで割とこうなんかもう
ふざけた感じで最後いたじゃないですか、
うんうん、あのそうでもトレーナーたちにもなんとなくいい感じで扱われてるっていう、
まああのね、うん、ジムには言いたいことがいっぱいある、
ね、あれ俺めっちゃあります あれジム経営としてはあれどうなの、あれ
ちょっとあのジム良くないよ ね、
や ば い、 よね、やばいんだけど、あれはあれって管理者の責任なのか、それともあの先輩なのか、もろもろおかでしょ、
うん、まあ、先輩も悪いし、うん、だってね、
あれを野放しにしちゃいけないよ、あれは
プロテスト受けてないよね、まあ、どっかで端折ってるだけかもしれないけど、
もろもろおかさん、あれこれで助演団優勝かなんか取ってるっけ、うん、
だからあそこはね、うん、あの真珠を叱らないで、うん、もろもろおかを、
いや本当にでもさ、あれ叱らないとこもリアリティなのかもしれない、
ね、うん、でも、も
う触りたくないやつみたいな、
あ、うん、でもね、
でもなんか
だってイーグルもあいつでに潰されて
るじゃん、そうだからね、もうあいつもろもろおか出てくるために嫌な気持ちになっちゃって、
そう、
でもある意味すごい、うん、すごいってことかこれでもっていう、うん、役者としてはすごいみたいな、
あのスタンスが多分、うん、あの中で自分を合わせるとしたら俺は林なんだろうなと思いながら見ちゃいますね、なんか
いやでも俺あいつ出てくるとうんざりだと思う、いや、なんかやめてくれマジでって感じ、
いや、なんかあいつはダメだよとか言ってるところを見ると、うんうんうん、あ、こいつは俺だなとしか思えなくて
まあでもね、俺も言っちゃうそんなのいやいいんじゃないのかなとか、
そういう部分はね、キャリア積むと何かしらそういう風なことってなっちゃいそうではある、
嫌なこと無理やりやっても身につかねえよ、
うん、まあそうだね、俺も言うわなそれで
、まあ、薬は進めないけどね、吐きゃいいんだよとかね、吐いたらダメだよ、逆流性食道炎になるよ、
でもなんかさ、そう言いながらもさ、やっぱり、うん、カウンターで一発で勝つみたいなさ、うん、そのシンジが快進撃を続けてる時って、うんうん、その勝利のゴングを控え室で聞いた時の、うん、あのもろもろ岡がにっこりしたりするんだよね、うん、あ、それは 単純に祝福してるんだみたいな。
でも
そういうとこでもなんか。
イーグルの時はどうせ負けるよって見なくていいよ。
まあ、でもあれ負けるけどね。あれは負けるけど。
あの会長の裏表のありすぎなところもいいですよね。ありがとうございますって。あの書いてったらバカみたいな感じ。主に
パワハラ。あのおじさんは何なのあれは。
あれはスポンサーみたいな。まあ、谷町みたいな。
谷町とあの女の子は何なの、
わかんない
ね。よく関係性が一緒に帰ってくるのがよくわかんないんだけど。
いやなんかいいもの見たなあ、でもやっぱ行き場のない人たちが、うん、行けるところの、うん、を守ってる人なんてそんな感じなのかなっていう気がして、あのトレーナーの人もボクシングである程度行ったけれど、うん、いいジムにも行けず結局来れるのがこういったところしか来れなかったっていう感じもしますし、
まあね、しばらくして金子健がジムに現れたら、
う
ん、ヤクザとして結構出世してるんだけど、スキンヘッドの人より偉くなってたもんね。
そう、あの辺がびっくりしたんだけど、そうボクシングの方にばっかり喋ってると、そうだ、実はそのヤクザの方も話さなきゃって感じがあって、うん、いろいろとこう、
ま
あ、
でもさ、ヤクザもさ、うん、1日入った方がずっと兄貴とかってわけじゃないのかね。
いや基本的にはそうかもしれないけど、うん、金子健がやっぱり
幹部になってんのかね。
いや、そのあの人誰だっけ、あの人石橋亮か、うん、石橋亮にめっちゃこう憧れを持ってあの世界入ってる、うん、まあボクシングを挫折したのもあるし、うん、ラーメン屋でのヤクザなんか、うん、あの親分はやっぱ違うなみたいなあれがあってさ、憧れみたいな部分があって、おそらく石橋亮からするとめっちゃ可愛いんだよねあれがね、うんうん、
そう、まあ、腕っぷしも立つしね、うん、
でもあれですよね、ラーメン屋の息子には優しいようでやっぱり一番きつい役
割。いや俺 ね、 そう、20年前もう
ないよね、店員だろ、
店員で
津田寛治さん、
津田寛治さん、
ね、でも一応ラーメン屋のあれ家の子かなとは勝手に思った
の。あ、そう、
親父どうだとか、なんかお母さんはとか言ってたんで、
う
ん、
目の前にいるあれでしょ、そのあれが、父ちゃん母ちゃんっていうか、多分行きつけのラーメン屋で、
行きつけのラーメン屋の息子をヤクザにしちゃダメじゃんね。
いやいや、行きつけのラーメン屋でうだつながれないせがれをたまに面倒見てるみたいな感じなのかなって、うん、当時も思ってたんだけど、なんか俺それこそ20年前のマサルとシンジ以外のストーリーで何が一番インパクトあったかっつったら、あのピストルをあいつに預けてこれ持って警察行けって、あの場面もう超と思って、あんだけこうタバコ線上げといて手なずけて、
タバコ1個買うたんびに9800円ぐらい小遣いになる、
う
ん
う
ん、
ああいう状況で謎かけだよね
必ず1万円あげるからね。
1万もらったら、あれ俺だったらあれもどう解釈していいの、ワンカートン買うべきなのか、
カートン買うよね、3カートンぐらい買えるよね。
でももしかすると、うん、もうあれで足洗えっていう、それもうこういう世界だよっていうので、うん、あの辛い思いさせてもうここに立ち寄るなっていうやつをやったのかなっていう。
懲役行ったんだよ。
懲役行きましたけれど、
うん、それでもう足洗え
って、足洗えってこういう世界だし、うん、もういつ狙われてもっていう、
その後前科者で、
そうすれば家のラーメン屋継ぐじゃないですか、
けどね、
でももともとラーメン屋やめそうな雰囲気なかったよ、う
ん、まあ、
でもちょっとサイコパス感があるよね、もう散々こうあれしといて。いや寺島進みに関してはもう九州のなんとかに話つけてるから、そこちょっと見交わしとけって、ほんでなんかたけしだから忘れてたけどさ、あの、ね、津田寛治に関してはこれ持ってさ、タバコ買ってこいっていうのと同じテンションで、うん、これ持って警察行ってこいっていう、うん、でもう呆然としてるカットで終わるじゃんあれが、津田寛治が、うん、って感じの。
いや、あそこに自分の入った世界はとか、うん、そういうので、うん、なんかやめるきっかけをっていうか、
組長のあれは愛なのか、
ちょっとしたそういうの、
ね、俺は違うと思うな、うん、ラーメン屋の息子だったら、まあ、ラーメンが潰れたんだったらヤクザになるのも分かるけど、うん、ヤクザにさせないでしょう。
いや、であいつ自身が憧れてきちゃったから、あの返すためにやったんじゃないかっていう、うん、
だったらそこまで懲役、うん、だって人殺しだよ。
でもあいつにやらせたことってタバコを買いに行くぐらいしかなかったじゃないですか、あんまり周りに行けっていうよりは、うんうん、
あ、でもね、そのタバコを買ったついでに組って誰かいたら飯食いに来いって言ってこいっていうさ、ああそういう使いっぱもしてたんだっていう感じがして、うん、
使えないから本当にもう、
うんうん、それにしちゃっても使えない業者も特にないしさ、だからね違うと思う。だから懲役冷酷な措置だよ、そんな懲役行けなんて、うん、
それが当たり前みたいな感覚なんだ、
うん、使い捨てだよ、うん、
ですかね、なんか。
でも、まあ、使い捨てって言っても、面会、会いには行ってるかみたいにやってるから、うん、最低限のケアはしてるけど、うん、全然優しくはないよ。
優しくない。
だって殺人罪で懲役だよ、まあ、これ以上のリスクこの世にないぐらいなもんだよ。
しかも割と紋切りにこう会話が大体 お父ちゃん元気かと、
うん、
話がそれで終わりみたいなさ、
そんなのね、うん、お前は破門だべ済む話じゃん、うん、ヤクザにさせないんだったら、
うんうん、いや俺はやっぱりあのその普段のあの気さくに関われるけど、うん、いざとなったらそれもそれで気さくみたいな、そうそうそう、その気さくにやっちゃうみたいな、
うん、その裏表っていうかね、う
ん、危ないみたいな、
浮かない世界だよ、う
ん、あとあれですね、やっぱりあの純粋な子の末路っていうか、
うん、
なんだろう、不良に生きても純粋に生きててもやっぱ頑張って夢目指してたやつの方が一番輝いてるよっていうような映画じゃないですか、
うん、
あの純粋な子が流されるままにタクシー運転手になって事故、うんう
んうん、今回もね車が悲惨な場面が、
いや悲惨あの人誰毎回出てるさ、
どこにあるんだろうって思ったら、
その男
タクシーが田んぼに突っ込んでた、
その男で最後にあの変わるあの部下でさ、一番こう気の弱い部下で最後
野村なんとかさんでしたっけ、学校の会館とかって
、毎回出てくる人
だ、あそう、俺あんま顔覚えるの苦手で、
今回はあの車燃やされてた人じゃないですか、
そうその人その人、 あの人大事じゃん、 あれ毎回出てくる、
学校の先生、
今回の先生あれ最高、あれ早いどいて、聞いたしどいてどいて、ほらほら、うん、ほらバカが映るから触らないでとか、
そんなのね、あんなチンピラどもの前でそんなことやって、高田をさ
バカが映るから触らないで、あまだいたの学校にみたいな、
車燃やしてくださいって言ってるようなもん
ね
で次の場面で火持って
当然だよね、
でも面白いね、
うん、
あれ面白い、まあコントだけどな、あれも、
うん、
でその後あの K に変わってるのもすごく
いあれ面白いな、
あと森本レオがすごい引いた目であいつらを見てるっていう感じがすごい、
そう、
あんなや、あんな優しい声なのにすごいなんか、
まあ、だからさパターンで言えばさ、そんなところでも最後の最後温かみがあるとか、うん、じゃん、
あでも
全然ない、
若干クビにするのは気が引けたいるような態度もあったけどね、
森本
レオはね、
まあ、まだバカやってんだろうなっていう、なんか否定するわけじゃなくてあいつらはバカなんだよっていう、
でもさやっぱでもさあのさ向き合わないじゃん、うん、全然、
あそれはそうね、
うん、
うん、
説教をもう心を込めたお説教するとか
さ、うん、もう最初からだよね、うん、最初からもうそうで
諦めてるというか、
そう、
ね、
なんでちゃんとやんないんだ
じゃなくて、ドラマのそういう類型化を外してるよね、
う
ん
うん、そう だからその勉強しろとか真面目になれとかじゃなくて、
うん、
迷惑かけるなって言ってんだから、なんでそれが分かんねえんだみたいな、うん、でもさあの金子健のあの佇まいとかもさめっちゃいいよね、ふてくされた感じが、
あのねなんかその、うん、でそういうあのなんか甘さもあるじゃん、うん、なんか可愛らしさみたいな、うん、あんまり別に近づきたくないけど俺いじめられる方だから、うん、あんな人にいたらでもなんか色っぽいしね、
あるある、俺だから最初に寺島進みに突っかかる場面とかもすげえ良かったな、
う
ん、
そうそう、うん、あかっこいいよね、
ビール飲んじゃいけない法律あんのかやってあるじゃないかバカ野郎あれ寺島進が3人乗っちゃいけない法律でもあんのかなって同じだよねあれ、うん、今度言われてるもん、
また寺島さんがすげえかっこいいんですよね、
若くてかっこいいよねこの時期
この時期、
ね、チンピラ感がすごいよね、
うん、
組長取られちゃった後の九州から帰ってきて、うんうん、射程をぶん殴る時のあの躍動感も半端ないっていうか、う
ん、あと目がすごいですよね、
ギョロッとしてる
よね、ギョロッとしてあのポントを持った瞬間に最高にかっこいいじゃないですかあの暗闇であの目が印象的で、うん、やっぱステッカ、うん、剣振り回してビシャーって言ったところで止まるじゃないですか、
うんうん、俺あれなんか最初見た時あの場面って何なのかいまいち分かってなかったんだけど、あれ要はあの下條政美に盾ついたことへのなんか罰みたいな感じだったのかな、
腕切ってたもんね、
あのほらおいちゃんが会長でいるじゃん、
はい、
おいちゃん、
はい、
おいちゃんが、
はい
に対して俺は嫌だぜみたいな、そんな腐れヤクザと違うんだって啖呵切ったことに対してのけじめだったの、あれは、
あとやっぱ自分の立場を奪ったっていうところ、う
ん、あそれもあります、もちろん、うん、そうだね、
あの ヒットマンが全然かっこよくないところが、
それも
怖くていいよね。
そのうちねもそうじゃん。こういう人がみたいな。
自転車でさーっと来たと思ったら、パンパンって去っていくっていう。う
ん
う
ん
う
ん、しかもカット割らないんですよね。本当に流れるままに、ジューって。
うん、
止まりもしないんだっていう。
ねえ、たけしはね、ああいう配役をするよね。ああいうのが好きなんだよね。うん、
あれ、うん、すごいなと思ったのが、ボクシングのシーンで教えてるのに、うん、あのリングに何人もいるからちゃんと見えないんですよね。うん、言葉だけで、でもそこを割らないっていうリアリティっていうか、うんうん、ああなんかすげえなーと思って。うん、
あとトレーナーも3人ぐらいいて、みんなそれぞれキャラが立ってて、
う
ん、
そうだね、
こうすごい真摯にテクニックを教えるんだけど、うん、何気に重要なところは足踏めとか、つつきとか肘とかを
練習でやるなよ。
でも対角線上にいるとレフリーに見えないから そこで使えとか、すごいその辺がなんかこう何を教えてんのって思ったけど、
でも最初の方で2回殴って頭いくやつって、あれはボクシングのやつなんですか。なんか俺はなんか
あれは反則だよ。
反則ですよ。
バッティングめっちゃ危ない。でもあるんだよね。やっぱ 、うん、足踏むのもすごい。
いや踏み方を説明してるんかなと思って、うんうんうん、でも明らかに頭入ってるよなと思って。う
ん、だってワンツー頭だもん
ね。俺はなんか避けてるのか、うん、そこからパンチを出すのかの練習をしてるのかなと思ってたんですけど、うんうん、あの肘を別に見て、うん、否定してないっていうことは、ここはこういうことも教えてんだろうなっていうのを。うんうん、
悪いジムだよ。
そうだよね。
うん、
だってスパーリングで肘入れたのに何にも言わないじゃないですか。
そうそうそう、
これ結構本当潰しにかかってるやばいスパーリングだよね。あれあんなにやってたら事務所いなくなるわ。
うん、それこそさっき言った谷町付きの若いボクサー、うん、イーグル、
う
ん、お前が足前でどうすんだよ
とか言
ってるし、それを推奨してたんだお前だって思うようなセリフですし、うん、よかったな。綺麗事に書かないっていうか、最初に、でもたけしさんが事故の後だったっけな、事故の前だっけな、今度の映画すごいぞっつって、うん、若いやつが2人で自転車乗って、うん、俺たちの青春もう終わっちゃったのかなっていうのがあって、うん、まだこれからだ、始まってもねえよっていうのを、
始まってもいねえよ、
たけしさんまのなんかテレビ番組で言ってて、
なんか言ってた、
偉人伝説かなんかっていう
ネタバレしてたわ、
で言ってたんですよ今度の映画すごい
気づいたの。公開前にそれ言ってたの。
いやでも予告その後最後見たら、うん、そこが最初に入るんですよね。だから俺もその予告のイメージとそれが強くて、もっとそのセリフがなんか、うん、なんかありきたりだなと思ってたんですけれど、うん、実際最後に流れるそのセリフってそこまで臭くもないですし、
そうだね、
いやいや、めちゃくちゃインパクトだよ、
最高だよね、
最後にあれっていうのは。
そのインパクトを予告に持ってきたことが俺の中ではちょっと失敗したのかなっていう、う
ん、予告に持ってきたのはさ、どうか、なんかね、そのソナチネがあったのが94年で、うん、あの年に事故があって、
うん、
復帰したのは95年なんだよね。おそらく95年の夏ぐらいに確か復帰して、うんうん、顔面が変形して、
うん、
マヒナスターズ
顔面マヒナスターズ
やろうかって言ってあの頃ってさ、そのだから同じこと言うけど、その死への感覚、たけしのさ、世間へ その死生観のなんか問いかけみたいなのがたけしの中であって、そうするともうあれは自殺なんじゃないかってこともよく言われてて、たけし自身がそうだ、ね、自分から自分で壊れていったというかさ、自らを終わらせようとしたみたいなことを深読みするようなところもあったり、でも実際そう思われるような言動がたけしは多かったんだよね。でそれは何でかっていうとさ、あの時代のテレビ業界とか、まあ、例えば芸能界でもいいんだけど、うん、頂点にいたのはもう実は全然たけしではなくて、うん、もうまっちゃんなわけよ、間違いなく、うん、ダウンタウンがもうある程度
上り調子で、
ね、もう上り調子で、週刊朝日の連載が本になって、うん、遺書って単行本になって出たのが93年末ぐらいで、94年とかにもうあれもうぶっちぎりの200何十万部で長距離ジャパン付けでもトップになるっていうのが94、5年とかの頃で、たけしは絶対当時比較されてたはずだよね。
そうだね。
なんかね、まあ、でもね、無関係じゃないと思うんだけど、ね。
2000年代になってから、うん、なんか隠し芸みたいな正月番組で、たけしと松本人志が最後鳥でギャグ対決みたいのするっていうので、うん、完全にたけしの方が滑り倒してて、うん、うわーってちょっと辛い、うん、見てて辛いぐらいつまんなかった。
たけしは辛かったんだよね、うん、あの当時もう完全に裸の王様っていうかさ、
うん、
だから 昼にやってるあれなんだっけ、
スーパージョッキー、
スーパージョッキーなんかもうあれがはっきりって見てらんないぐらいのこうきつさっていうか、たけしに誰もなんかこう突っ込んでいけないでしょ、うん、で細川文枝が脇にいてみたいなさ、もう完全にこのアッコにお任せのアッコみたいなさ、うん、本当に痛々しい感じもあってさ、うん、もうこれ以上ちょっと芸能界でどうやって立ち位置この人あるのかなっていう時の事故で、うんうん、ある意味ではあれ事故で救われたようなところもあったんよ、はっきり言って。
なるほど。
長い目で見るとね。で、それであの事故があって復帰したはいいんだけど、もうたけしはここでもうその終わったじゃないけどさ、そういう目線も間違いなくあったし、俺だって実際そう思ってたし、もうどうやって芸人としてあれまたあれやるのみたいなとこがあったり、そういうなんとなくな目線っていうのを明らか感じてのあのセリフな気もするんだよね、うん、あのまだ始まってもいねえっていうものをたけしがそういう世の中に対するアンサーとしてそれを言ったような気もするというか、う
ん、なるほど
っていう意味がどうなんかな、それはちょっと今回ちょっと思った、
素晴らしい読み解きだね、
そうかな
みんなやってるかの DVD の一番最後に予告が入ってて、うん、その予告見て思ったのが、たけしさんが事故に遭った後にあれが流れたんですよね、あの予告が、事故にあった目覚ましテレビかなんかの朝のやつで、あのそんなたけしさんの最新映画かっていうのはすげえなと思って
そんなタイミングだった
の、そんなタイミングで確かあって、でその後に復帰して顔がやっぱ曲がってる時に、あのたけしさん自身がこれあのみんなやってるかは1年、その1年前で海外でなんか一応ショーかな、ショーじゃないや、なんかあの
くだらないでしょう
とか、カンヌかなんかのそういうオープニング作品になったらしくて、
困るわ、で
なんかそれに失敗して俺が死んだとかいう噂が流れてるっていう話があって、それをギャグにもしてたんですよね、だからそのキッズリターンのああいうので巻き返したのかなっていう、
まあ後にね松本人志が大日本人を引っ提げてカンヌに乗り込んだら周りの人しかスタンディングオベーションしなかった
しか立ってないみたいな、
なんかもう辛かった、
でも明らかにあの事故からアート的になるっていうか、なんか感覚が変わったっていうか、
もう笑いは引いてるよね、
だってその後の番組で誰でもピカソとか、うん、あとたけしのあの数学の番組マスなんとか、ね、駒大か、うん、駒大なんとかっていう、うん、なんか、うん、面白いけれどなんか、
まあ、全然見てなかった、
うん、違う笑いにしてるなっていう感じの、う
ん、まあ、あと TV タックルとかね、
あそうですね、うん、なんか力の入れるところを違う風にしたっていう感じがして、うん
うん、なんかこう事故終わって復帰してしまったもんだから、そのたけしに対するみんなのスタンスもはっきり言って周りの人がみんな困ってた感じがあったんだよね、あの、うん、当時たけしの出る番組言うと、あれをうまく壊してくれたというか、その空気をうまく壊したのが俺の中では、あの98年の深夜番組でやってたあの新橋ミュージックホールってい
う、ああ大好きでした、
あれのユースケ・サンタマリアが地上波では初めてあのバラエティに出てきたような感じで、あれがもうたけしにもう容赦なく突っ込むって感じで、あれはたけしが逆に救われたんだよ、
へ、
うん、ああいう扱いをしてくれたことに、謎のおっちゃん役でたけしがいて、支配人としてトータマス松本がいて、その営業部長でユースケがいるみたいな、でそのユースケとトータスとユースケがおっちゃんおっちゃんってたけしのこと言うんだけど、うん、もうそのユースケのそのツッコミがえげつなくて、まあ、正月にみかん食いながら今年の占うみたいな回に、おっちゃんほらみかん食えよ、みかん食うとうんこブリブリ出っからよとか言ってね、たけしが、まあ、うんこブリブリ出るって俺にみかん食わされても俺どうしていいんだよみたいな感じで結構素で答えてるって感じ
あの時代の中では一番楽しんでた番組ですよね、
そうね、
たけし軍団だとかしこまっちゃって
全然できないもんね、他のタレントみんなできなかったんだよ、それ、
うん、G 大黒堂とかすごい大好きでした、
あれ最高、あれねもう一回全部見たいんだけど、ゆうすけの勢いがね半端ないんだよ、
あの時あの3人本当に楽しそうだったし、うん、そこで俺ウルフズ好きになりましたし、
ウルフズもまだまだこれからっていう時期だったからね、
ものすごいいいんですよあの3人で、一生懸命あの自分たちバンド組んで音楽作ろうぜっていうのとか、
実際イベントになったりして ね、 あね
なりましたし、作ってる人とかも本格的にやってたりとか、
で毎回ゲストが有価団出たり、すごいいろんななんか割と本格な人が出てきて、
通好みのミュージシャンを呼ぶ、うん、
かと思えば、あの、三宅裕司さんに、うん、あの、実体国道に入ってくださいよって、歌わないようにプロモーションビデオに入ったりとか。 なんだろうこの番組
って。オリジナルソングを山崎まさよしが作ったりとか、あれすごかったよね、今思うと。
面白かったですし、なんか。
あれはでもね、たけしを、
歌いたくない。
たけしをこう、なんとか再生させそうって意図があったかどうかわかんないけど、うん、明らかにそれ思ってた気がするけどな。
へぇ、
うん、ちょうど元気が出るテレビがもう終わっちゃって、うんうん、でなんかあんまりゴールデンのイメージがなくなってっていう、うん、え夜に出るんだっていう、うん、こんな深夜の12時以降の番組
あれはねすごい画期的だったと思うな。たけしを本当に救ったと思う、あの番組は。あの事故後の割とこうどう扱っていいか処理に困ってたたけしを一番うまく扱ったのがユースケだったっていうのがすごい記憶に残ってるんだよね、はい。
じゃあそんなところでしょうかね。
キッズリターンから、はい、いやキッズリターンの話もうちょっとしたいんだけど、
あ、そう、どうぞどうぞ。
あの時全然注目してなくて、はい、今もすっかり忘れてたんだけど、 あいつね、
誰、
喫茶店で真面目に、
タクシーの運転手になるやつ、
あいつすごい印象的だったの、このヒロシ。
ヒロシ、
あれは何、なんか何だったの、あいつは、
分かんない。
いやそのなんかさ、結局あれ喫茶店からすればさ気持ち悪い客じゃん、うん、聞いて、ストーカーみたいな。
なんかあのウェイトレスを好きになって、
うん、あれも岡光子がママさんで、その娘がウェイターやってて、
うん、お人形をあげたらこんなのいらないわみたいな。
でしょ。で それくラブレターは、うん、結局
金子健に
持ってっちゃったじゃん。だからあいつの思いってあんま伝わってないんじゃないって思うんだけど、ね、あれ何気に結婚しちゃったのっていう感じだし。そう、
でも最初はなんか、うん、セールスマンになったんだよね、なんか
量り売りなんか、うん、
これ
なんでそうなんだと思ってね、微妙すぎる。
そしたらもうこんな会社辞めちゃおうぜっつって、うん、友達に誘われてすぐ辞めて、うん、
辞めたと思ったら運転手
になって、タクシーの運転手もこっちもきついななんつって、うん、
で謎だったのはそのあの最後のシンジがボクシングで負ける場面と、はい、そこに挟むようにタクシーがレッカーされる場面があるじゃん。
タクシーがね、田んぼに突っ込む。
あれ何、
あでもその後にあの漫才のシーンもなかったでしたっけ。
漫才の
それぞれのだから育成みたいなのを一応出してて、
うんうん、漫才はうまくもううまくいって、うん、なんか客席がどんどん増えていったっていう場面がありながら、うん、あのヒロシはなんで、
まあそういう人生もあるってことじゃないの。
純粋に生きようが、う
ん、まあ、恋は実るけど仕事では苦労する人生。
わかるけど、あれなんでなの、自殺なの、あれは。
いや、あれ
事故なの、あれは。
ただ運転が下手くそなんじゃないの。
もう、あ、そうなんだ。
自分自身もどう言っていいかわからない暗い田んぼの道の中を進んで飛んだしたっていうような感じなんじゃないかなって思って。
別に珍しいことじゃないよ、横越しとかであ
るよ。ありますけれど、
なんかさ、銃痕みたいなの映ってなかった。
あれは落ちて割れた
っていうだけなのか。
じゃないですか。
これどういう意味だこれと思って、ちょっと全然わかんなかったんだけど、こいつ気の毒なやっちゃなこいつって感じがしたよね。すごいこう高校卒業と同時に、だってあの彼女をゲットできただけでもう人生明らかに勝ちでしょって感じだから、うん、そうだったのがいきなり仕事もダメで、
なんか受験も失敗したんだっけ、受験勉強してなかったっけ、
なんか言ってます、
大学受かんな
くて、大学どこ行くのって言って、うん、でもその次の会社で就職するんだってっていう話してたんで、うん、大学は行かなかったのかなっていう、うんうん、
なんかだからあの詩だけはね俺すごい不可解で、あ、何だったんだこれって思っちゃったんだけど、だからそういうその他の人物たちのその後みたいな、
ヤクザでもなくボクサーでもなく、うん、一般人みたいな、うん、
だから番組あの作品自体の構成がそもそもあの漫才師から始まるじゃん。
そうだね、う
ん、あれ要は現在から遡ったのが本編って感じだもんね、うん、あれはだって今現在でもある程度成功してるのが舞台が最初の場面だったでしょ、う
ん、まあでも成功って言っても漫才師なんて一寸先は闇だよ、
うん、それはそうだけどさ、そっか、あ、こういう感じだったんだと。で冒頭の、うん、あのシンジとまーちゃんが久しぶりに会って、うん、あの時みたいに自転車乗ってくださいよっていう場面も、うんうん、あ、そっか、今見て気がついた、あの当時は全然そんな作品の構成分からずに見てたから、うん、あれはあっこから過去に遡った作品だったんだって思ったんだけど、 そんでまた最後にあの場面になってって感じで、うんうん、
こうなるとでもガゼンの見る気なかったんですけど、続編が気になってきちゃって、
何を、あったあったあった、
何を
キャスト違うやつでしょ、
そうそう、うん、何を続編として作ってんだろう、
じゃあ南くんに見てもらって面白かったらいいよ。
じゃあ見ますよ。
いやでも今回改めて見たらめっちゃ良かった、
最高だったね、途中で見るのやめて、うん、また続き明日見ようとか思ったら最後までザーッと見ちゃった、うんうん、
なんかどんなところにも青春もあるし、なんか、ね、 トンザ、あのトンザとかなかったので、
まあ、ただあんま良くないジムには行かない
方がいい上がバカだと潰されるって感じが
でもろもろかもすごい演技だったよね、あの
そうだね、
ダメ人間をあんだけ演じるっていうのは、
うん、でも体は
ね、すごいな、
すごいボクサーの体だ、うんうん、さあじゃあ次は何ですか、次の日本は、
次花火、
花火が、
花火、あ、菊次郎、
菊次郎です、
その前に1個なかったっけ、
なかったっけ、
分かりましたっけ、
ドールズは、
ドールズはその後です、T ジョイで予告を見たくればある
ので、あ、気づいたの、花火、
花火だ、
あ、じゃあ菊次郎、お、
花火はね、ベネチア映画祭人事師匠受賞、
僕のイメージもやっぱりこ花火が突然ここで変わったイメージっていうのは、うん、花火がさっき言った時大国道と同じなんです
ね。そうです、これでね、うん、映画の実績としてはここがピークと言っても過言じゃないもんね、うん、
こっからそれこそ絵とかを挟んでくるんですよね、ところどころ
で、あ、でもあれも
は、あ、オープニングでキッズリターンのあれはありましたけれど、うん、あれはでもちょっとした天使みたいな感じのじゃないですか、うん、もう抽象画みたいな、あの花のライオンみたいな感じ、
ガンガン行くもんね、うん、あ、でもね、思い出した、俺ね、たけしが事故を起こした後に、うん、なんかこう A6 版のさ、あのミュージックマガジンみたいなサイズのムック出したんだよね、
もうどうしたの、コマネチ、
コマネチか、
うん、身長45のベ
ストップ、あ、そうそうそうそう、そう、そこにたけしの、うん、イラストとか絵がむちゃくちゃ載ってて、う
ん、まっちゃんとの対談とか出てたやつ、
あ、そうかも、うん、あれ読みたいな、
あれすごいよね、
うん、
あれでもブックオフで多分100円とかで結構売ってると思うんだけど、だってあんだけたくさん売ったんだからあると思う、
そう、それでその中に、うん、あれこれ花火にも出てきたみたいなのあった気がする、う
ん、なんか入院してる最中だから、ね、退院後すぐになんか、うん、なんか軍団の人に画材買ってこいっつって書き始めたっていう話をしてた、なんか
あの大相撲の番付をギャグにしてたりね
なんかでもやっぱり評価がぐんと変わるのってソナチネと花火ってイメージがあって、
そうだね、
なんかやっぱこういうそういう作風の時に評価がガッと変わるもんなんだ、
何かをやっぱ踏み越えて、うん、姿勢感が変わってっていうのはやっぱ、
でもさ、俺今回キッズリターン見てて、これリアルタイムで俺そんなに見てなかったんですよ、雑誌とかで評判は見てたぐらいの感じで、うんうん、そこまで作品に触れてなかったんだけど、これ当時どうだったんだろう、
当時ね、スパのね、中森明夫新聞で、うん、このなんかあのまーちゃんとシンジの BL 感すごいみたいな、うんうん、ホモソーシャルを楽しむ女子みたいなの記事が出て、うんうん、あ、こういう風に見る人いるんだって思ってびっくりした、うんうん、
でもやっぱ割とうちら高校の時にこういう作品でやっぱ
りこれから
高校ですね、多分こっからたけし映画を見るっていう人が多かったですかね、うちらの世代だと、まあ、うちらの高校のせいかもしれないですけれど、うん、触れるきっかけの作品にはなってると思いますよ、結構いろんな人にとって、
じゃあそういうわけでお聞きいただきどうもありがとうございました、うんうんうん、次回は、花火と菊次郎の夏をお送りします
、菊次郎の夏が楽しみだ、多分今回ね20年ぶりとかに見れば
そうだ、ね、
結構感動すると思うんだけ
ど、俺でも菊次郎を見るんだったら、うん、悲しい気分でジョークをもう一回見たいんですよ、
あれは名作ですよ、俺も
企画しようと思ってたの、たけしが出演映画をこれ終わったらやりたいなって
悲しい気分でジョークを本当に言うと、菊次郎の夏、それこそあれですよ、深夜にこれとか、うん、みんなやってるからで、うん、すごかったんですよね、うん、その男を凶暴につき、うん、悲しい気分でジョーク、うん、みんなやってるかみたいな感じで、うん、毎週あったんで、うんうん、
それこそね、金喜郎と山下清だっけ、うん、殺人犯 の、うんうんうん、のやつ、フジテレビの実録、うんうんうんうん、ドラマとか、
うん、見れんのそんな、
うん、わかんない見たいなって思って、うん、まあ、あれ VHS は出てたよね、
あれも見たいですね、エボマンの商人のあの、うん、あの会員が、
あ、息子が専属イエス、
そうです、
戦国イエスだっけ、
あの子供が引かれて輸血しない、あのするしない、
あれ違うな、戦国イエスはハーレム作るやつだよ、
うん、あ、それは違う、うん、教祖誕生とかなんかありましたよね、
あ、それ俺見てないやつだわ、うん、はい、じゃあというわけでどうもありがとうございました、
まあ、
じゃあまたさよなら、
はい、4本喋ると
注文した料理と
映画、この映画、味わうのー。